新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は4月の28日水曜日です。今日のニュースいきましょう。東証一部上場企業ネクソン、111億円相当のビットコイン購入。バイナンス NFT マーケットプレイス、バイナンス NFT を6月にローンチ予定。ベビーメタル NFT トレーディングカード発売へ。 US バンク暗号資産領域への3つの取り組みを発表。アメリカ取引所ジェミナイがマスターカードと提携、暗号資産リワード付きのクレジットカード発行。パブリックブロックチェーンコンコーディアムが約39億円の資金調達実施。スタートバンサートデジタル作品への対応と及び電力消費量の大幅削減を発表。エミネムの NFT 作品オークションにて10万ドルで落札。アートフェア東京フォト NFT アートプラットフォームハイブリッドエディション設立。クリプトゲームスがワンセックと提携、同日に NFT イラストギャラリープロジェクトエモーションへの技術協力も発表。マネックスがコインチェックの21年3月期決算を開示、営業利益は102億円。
一つ目のニュースいきます。ゲーム企業大手の株式会社ネクソンが111億円相当のビットコインを購入したことを発表したというニュースです。ネクソンは2011年12月14日に東証一部へ上場しています。ネクソンは手数料及び経費を含め1ビットコインあたり平均取得価格約6446,183円で 1717BTC を購入しました。この金額はネクソンが保有するアメリカドル、韓国ウォン、日本円を含む現金及び現金同等物の 2% 未満にあたります。ネクソンの代表取締役社長のオーエン・マホニー氏は、今回のビットコイン購入は株主の利益を守り、そして当社が保有する現金の購買力を維持するための戦略を反映するものです。現在の経済環境下においてビットコインは流動性の高い長期的な安定資産であり、将来の投資における現金の価値を維持するものだと考えていますとコメントしています。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所バイナンスが NFT マーケットプレイスバイナンス NFT を6月にローンチ予定であることを発表したというニュースです。バイナンス NFT は取引所バイナンス .com と同じアカウントシステムを採用しており、ユーザーは他のエコシステム製品と一緒にマーケットプレイスにアクセスすることができるとのことです。リリースではバイナンス NFT には世界中のアーティスト、クリエイター、暗号資産愛好家が集まります。充実した展覧会や NFT とのコラボレーション、バイナンスの業界最高水準の流動性など、ユーザーやクリエイターにとって最小限の手数料で利用できることを期待しています。他にはない商品や独占的なコラボレーションで最も魅力的なメタバースを作ることを目指していますと説明されています。バイナンス NFT の責任者であるヘレン・ハイ氏は、私たちの目的はバイナンスブロックチェーンのインフラとコミュニティが提供する最速かつ安価なソリューションを活用して、世界最大の NFT 取引プラットフォームに最高の鋳造、購入、交換の体験を提供することですとコメントしています。
続いてのニュースいきます。株式会社アミューズが同社所属のアーティストであるベビーメタルの NFT を販売することを4月28日に発表しました。この NFT はベビーメタル結成10周年を記念し発売される NFT トレーディングカードとのことで、ベビーメタルの10年間の活動を表現したメタルレジスタンス全10章の各章を象徴するデザインからなる全10種類のトレーディングカードに加え、ベストアルバム10ベビーメタルイヤーズのゴールドバイナルのアナログ版が付属する特別仕様で1000セット数量限定で販売されるということです。なお販売については人気格闘ゲームストリートファイターの NFT を販売した NFT マーケットプレイスである WAX のブロックチェーンを使用し、アメリカの特設サイトにて日本時間で5月7日0時から72時間限定で販売されるということです。なお購入にはクレジットカードもしくはペイパルで購入することが可能となっていますが、 WAX ウォレットのアカウントを作成することが必要であるとしています。リリースによると、ベビーメタルは今回の初の NFT アイテムのリリースを皮切りに、様々な NFT アイテムのリリースも検討しているということです。なお、アミューズは先日4月23日に、同事務所所属のアーティストである Perfume についても NFT アート作品の販売決定を発表していました。
続いてのニュースいきます。アメリカ大手銀行の US バンクが暗号資産領域への3つの取り組みを発表したというニュースです。その取り組みとは、カストディの展開準備、 セキュレンシへの投資、NYDIG の ETF ビットコインファンドのカストディに選ばれたことです。US バンクグローバルファンドサービスのチーフストラテジーオフィサー、クリスティーン・ウォルドン氏は、昨年、通貨監督庁 OCC が国立銀行に対する暗号資産カストディの認可を発表したことで、暗号資産に関するカストディプロバイダーの選定プロセスが大幅に加速しました、とコインデスクに語っています。また、クリスティン・ウォルドン氏は、ブロックチェーン暗号資産業務の革新を推進するために、銀行のあらゆる分野から集まって、デジタル機能、商品開発、テクノロジーなどの分野で最善の考えを持ち寄ったことを誇りに思います。私たちは何年もこの分野に積極的に取り組んでおり、機関投資家のお客様にサービスを提供するために常に最適な環境を整えていますとコメントしています。
続いてのニュースいきます。アメリカ暗号資産取引所ジェミナイがマスターカードとジェミナイクレジットカード発行のための独占的なネットワークパートナーになることを4月27日に発表しました。ジェミナイはクレジットカードを発行することをすでに今年1月に発表していましたが、マスターカードとの提携やその詳細がこの度明らかになりました。このジェミナイクレジットカードでは、利用したドルに対してビットコインやその他の暗号資産で最大 3% の還元を受けられるということです。カード利用者は暗号資産のリワードをリアルタイムで得られるということです。自動的にカード所有者のジェミナイアカウントに入金される仕組みとなっています。また年会費は無料。ジェミナイクレジットカードはアメリカの50の州で利用可能で、マスターカードの対応店舗であればどこでも利用ができるということです。このカードは今年夏に発行される予定で、現在の特設サイトでウェイティングリストにメール登録ができる状況となっています。なお、ジェミナイの広報担当者がメディアザ・ブロックに語ったところによると、マスターカードが暗号資産企業とクレジットカードで提携する初めてのケースになるといいます。
続いてのニュースいきます。プライバシー重視のパブリックブロックチェーンであるコンコーディウムが約39億円の資金調達を実施したことを発表したというニュースです。企業評価額は約1578億円となりました。調達した資金はプロジェクトのさらなる発展、分散化、メインネットの立ち上げ、暗号資産取引所へのトークン上場のための資金として使用されるようです。コンコーディウムは2021年6月にメインネットを立ち上げ、その直後に複数の暗号資産取引所にトークンを上場する予定とのことです。コンコーディウムの CEO であるローン・フォンス・シュローダー氏は、ここ数ヶ月、世界中の企業や開発者らから大きな関心が寄せられています。コンコーディウムのブロックチェーンコードが公開されたことで、一般の開発者や特にラスト言語の開発者がコンコーディウム上でアプリケーションを作成できるようになりました、とコメントしています。続いてのニュースいきます。スタートバン株式会社がブロックチェーン証明書発行サービス、スタートバンサートのアップデートを発表したというニュースです。発表内容はデジタル作品に関するブロックチェーン証明書サートの発行受付を開始と、取引コスト、スタートバン社費1万分の1以下及び電力消費量の大幅削減です。また、デジタル作品に証明書を発行できるのはアートギャラリーをはじめ、アーティストのマネジメントや作品の取り扱いを行う法人で、問い合わせをすでに受け付けており、発行開始は6月中旬を予定しているとのことです。電力消費量に関しては、レイヤー2ソリューション、ポリゴンを採用することで、ブロックチェーン上の取引コストを約1万分の1に削減し、サステナブルな仕組みを構築できたようです。
続いてのニュースいきます。アメリカの歌手、俳優であるエミネムが NFT マーケットプレイスニフティーゲートウェイにて自身初となる NFT 作品をオークションにて販売し、10万ドル、日本円にして約1080万円で落札されました。今回10万ドルで落札されたのは、1個限定で販売されたスタンズ・リベンジという作品で、エミネムが自ら制作したオリジナルビートを使用したアニメーション作品となっています。落札者には、デッドストックのスニーカー、エミネム×エア・ジョーダン、カーハーティ 4S、とエミネムのウェブサイトにて1000ドルで販売されているサイン付きフィルムアートが送られます。この作品の収益の一部はアメリカデトロイトやその周辺地域の貧困問題など若者を支援する団体マーシャルマザーズファンデーションに寄付されるということです。またエミネムはこの作品の他にも15分の制限時間で数量無制限各313ドル約3万円で販売を行ったオープンエディションや全6種類で販売数合計888枚の NFT をランダムに500ドル約5万円で購入する形式のトレーディングカードも販売しており、またリミテッドエディションとして50個限定各5000ドル約50万円でエミネムのサイン付きで物理的な作品も手に入る2作品ツールズオブザトレードとスティール DGAF も販売されていました。続いてのニュースいきます。株式会社東京フォト委員会が写真と現代アート専門の NFT アートプラットフォームハイパーエディションの設立を4月27日発表しました。このプラットフォームはアートフェア東京フォトの創設者によって設立されたということです。ハイパーエディションは5月開催のプレセールを経て6月には NFT による記録管理システムを実装させたプラットフォームをリリースし、セカンダリー市場での取引を含めたフルスケールのマーケット機能を提供する予定ということです。また世界的なオークションハウスやアートギャラリーとの協 創業を推進し、グローバル市場で積極的に事業を拡大する計画ということです。なお、初年度はグローバルの NFT アート市場の 10% を目標に200億円程度の売上を見込むとしています。また5月開催のプレセールには国内外から世界的に著名なフォトグラファーやアーティスト約30名が参加し、ハイパーエディションの設立にあたり開催する特別企画 The First Thousand Photos では5月1日より日替わりで作家陣を紹介し、5月に60名、6月中には100名の NFT アートをプラットフォーム上にて販売する予定ということです。またリリースによると、イギリス国立テート美術館での個展実績のあるフォトグラファークリス・ショウ氏の参加や、ルイ・ヴィトン X ・ジェフ・ノーズの映像イメージやマイケル・ジャクソンなどのアルバムカバーを手掛けたイギリスのアートディレクターのマット・メイトランドの参加が決定しているということです。続いてのニュースいきます。ブロックチェーンゲーム NFT サービスの開発を行うクリプトゲームズ株式会社が、株式会社ワンセックと業務提携を行うことを4月28日に発表しました。この提携により、クリプトゲームズが提供する簡単にカスタマイズ NFT ショップエコシステムを構築できるコンテンツ事業者向けサービスである NFT スタジオ OEM を用いて、ワンセックが展開するデジタルファッションレーベルワンブロック内での NFT ショップの構築から販売サポートまで一貫して支援をするということです。なお、ワンセックは日本で初めて NFT バーチャルスニーカーを販売し、販売開始9分で完売したことが話題となった企業です。また、同日クリプトゲームスは、ノーキット株式会社主催の NFT ラストギャラリー、プロジェクトエモーションにて技術協力、業務提携を行うことも発表しています。プロジェクトエモーションは約1700点の NFT 化された作品を全世界に向けて YouTube チャンネル上でライブ配信する360度 VR の NFT イラストギャラリーで、ライブ配信中に出会ったイラストの作品コードを入力することで NFT 作品の購入が可能となるイベントです。なお、このイベントは5月1日から5月5日のゴールデンウィーク期間中に開催されます。このイベントでクリプトゲームスは、高騰するイーサリアムのトランザクション手数料に対応するため、ポリゴン、マティックネットワークに対応が可能な NFT 発行プラットフォーム NFT スタジオにて NFT の発行を行うということです。またこのイベントでは、暗号資産や暗号資産ウォレットを保有していないユーザーにも参加できるよう、 NFT スタジオにてクレジットカード決済での販売を予定しているということです。
続いてのニュースいきます。マネックス株式会社がクリプトアセット事業セグメントであるコインチェック株式会社の2021年3月期決算を開示したというニュースです。マネックスグループ全体の顧客預かり資産は 6.4 兆円に到達しています。開示資料によると、クリプトアセット事業セグメント、アメリカセグメント、日本セグメントの主要3セグメントが収益を押し上げ、連結税引き前利益は前期比5倍強に増加しました。クリプトアセット事業セグメントの営業利益は102億円、税引き前利益は66億円となりました。税引き前利益は前四半期比 2.7 倍です。そして12ヶ月累計の EBITDA は141億円となり、前期比に比べ133億円の増加をしました。クリプトアセット事業セグメントの12ヶ月間の費用増減分析では、暗号資産市場の活況を受け、第4四半期にテレビ CM を開始、機動的なマーケティング施策により広告宣伝費が増加、業績連動賞与の増加で人件費が増加が説明されています。クリプトアセット事業セグメントの前四半期比による費用増減分析では、暗号資産市場の活況を受けテレビ CM を開始するなど、機動的なマーケティング施策により広告費は大幅に増加。新規口座申し込みの増加による人員の増強や業績連動賞与が増え、人件費が増加が説明されています。クリプトアセット事業セグメントの前四半期比による収益増減分析では、市場活況とテレビ CM 等のマーケティング施策により口座数が大幅に増加、販売所売買代金は前四半期比3倍となり大幅増収が説明されています。コインチェックの現状として、アプリダウンロード数372万、前期末比85万増、本人確認口座数120万口座、前期末比 28% 増、取扱通貨数16通貨が説明されています。そして2021年3月期の営業利益率は 72% となっていて、市場活況時に利益を大きく伸ばすとともに、相場低迷時においても利益を確保できる体制が構築できたとのことです。コインチェック NFT ベータ版は提供開始から約1週間で利用登録者数は 1.2 万人になったとのことです。また IEO のリリースは NFT 市場の活況を踏まえて延期し、2021年度内の提供開始を目指すようです。
はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部では、ブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターではニュースや記事などを公開した際に公開通知としてツイートするほか、ニュースに追記などあった場合に更新通知としてもツイートをさせていただいておりますので、ぜひ新しい経済の公式ツイッターフォローしていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。